サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたします。今日もスタジオに山本誠社長にお越しいただいております。山本社長こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
毎年いろんなことを教えていただきます。ありがとうございます。本年度もよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
まず今年度新年度、はい、番組初回でもございますので、はい、毎年ではありますけれども、はい、あの会社サンワテクノスの特徴、はい、それを教えてください。
はい、当社はあの電気電子機械の3つの事業を柱として、産業用エレクトロニクス製品、それからメカトロニクス製品の電気製品や、電子部品、それから機械設備を幅広く取り扱い、まあ、積極的な提案活動を展開し販売している技術専門商社でございます。
技術専門商社っていうと固く聞こえるんですけど、
はい、どこどこの系列ですとかそういった会社というわけじゃないわけなんですか。
特にあの私どもは独立系商社でございまして、はい、どこかのメーカーさんにあの系列してるってことじゃございませんが、創業、まあ、62年になるわけですけれど、創業以来安川電機さんあの製品の、はい、代理店販売をさせていただいておりまして、現在ではオムロンさんとかスタンレー電機さん、三木工業さん、日本ギアさん、 TDK さん、ミレービアさん、ケルさんなど、で、まあ、あの独立系商社だもんですから現在約1600社の専門メーカーと お取引をいただいて幅広く販売をしております。
今最初の方にね出てきた安川電機オムロンっていうとちょっとあのいわゆる工場の中での設備などを扱って、製造設備ですと、はい、オムロンさんだと制御機器ですとか、そういった部門があります、
ね、ファクトリーオートメーション、まあ、それから産業用機械分野の、うん、ところのものづくりにですね、ご支援をさせていただいている商社でございます。
それとあのサンワテクノスの働いている方々というのはあのお仕事というのはそういう会社に行きまして、で営業している場所というんです、活躍している場所というのはあのいわゆるこう仕入れて販売する場所っていうのはどういうと、今の段階だとこれ仕入れる先がこれメインになる
わけですね。そうですね。お客様はですね、大変幅広くてですね、いわゆる業界でいきますと半導体、それから液晶関連の業界のお客様、はいはい、それから先ほど申し上げましたファクトリーオートメーションの FA、それから産業機器の業界、それから自動車関連の業界、それからアミューズメントの業界から化学薬品食品建設業界など大変幅広いお客さんと今お取引をいただいております。
今出ていたその業界の中でその業界の中でもオフィスビルですとか工場ですとかいろいろあると思うんですけれども、はい、あの主に仕事の場所になっているのは、
工場の設備に関わるところでございますね。
はい、そこの会社で何かを作るときに工場というのは大切な役割になるわけですけど、 その工場で、はい、いろいろ仕入れてきた製品ですとか御社の開発した製品ですとかが供給されているという状況なんです。はい、そうです
ね。だからものづくりの部分で言いますとその自動化のラインだとかですね、最近では、まあ、ロボットで、生産をですね、するお客さんも多くなりましたですけど、まあ、例えばそういう製品も提供させていただいております、う
ん、それを作っている安川さんとかオムロンさんから連れてきて、はいはい、組み合わせてお客さんに、
そうですね、お客さんの場合で先ほど言った業界がいろいろございますので、最近だと、お菓子屋さんとかですね、薬を作られてる薬品会社さんとかありますので、はい、一つのラインを工程ごとにこう組み合わせてですね、うん、それをいわゆるその機能として、提供させていただくとなりますと、うん、一つのメーカーさんだけでは、揃いませんので、うん、それをまあシステムで、提供するというような提案営業をやっております。
これとこれ組み合わせたらいいですよ。
そうですね、はい、うん、
そうするとそのメーカーの方だけでは、仕入れ先のメーカーさんだけではできないようなことがサンワテクノスだとできるという面もあるということでしょうか。
そうです、はい、そこが私どもの先ほど言った独立系なもんですから、うん、当社と一緒に協業している SI 業者さんと一緒になって、うん、お客さんのいわゆるロボットでも周辺の設備から一緒に、我々で提供させていただくと、うん、 というような形ですね。
はい、大体あのサンワーテクノスさんが日々やってる仕事というのがそれで分かったようにも思うんですけれども、あの業績の状況を見ますと、
はい、
前期の決算あの調べてきました、2012年3月期、5% 増加の897億円、はい、で営業利益は 18% 増加の32億円という状況になりました。
はい、
振り返っていかがでしょうかね。
まあ、結果としてはですね、あの前年同期比では、増収増益という結果で終わりまして、本当に、ありがたいこと と思っております。でまた通期ではですね、営業利益経常利益、当期純利益は、まあ、過去最高ですね、結果としては更新できたということで大変ありがたく思っております。
前期はなかなか大変な年でしたよね。
そうです。春は、ね、あの大震災がございましたし、秋はタイの水害の問題がございまして、うん、まあ、いわゆるそのサプライチェーンが寸断されて大混乱を、うん、起こしましてですね、うん、まあ上期はちょっと震災の影響があるかなと思ったんですけども、おかげさまで、お客様の方から大変注文をたくさんいただいたりなんかいたしまして、上期は調子が良くて、若干下期はですね、中国をはじめとして、海外も含めてちょっとダウンしたというのが結果でございます。
あのこの前のコーナーでちょっと民生用家電などですとか、それに対する部品などを供給している会社が2012年3月期、あの会社によっては非常に厳しい収益内容になった会社もあったかと思うんですけれども、そういう状況を踏まえると、あの、まあ、エレクトロニクス関連のお仕事をやっている御社として、そんな業績のが全然悪くなくていいようにも見えるんですけれどもね、これはやっぱり仕事の性格が違うということなんでしょうかね。
そうですね、私どもまあどちらかというと民生品、いわゆる一般消費者さんに近いところの製品を扱ってるんじゃなくて、いわゆるファクトリーオートメーションの方で、お付き合いしてますんで、いわゆるお客様の設備投資のところが、割と影響してくると。したがって、まあ、震災があった時にはやはりお客様がその部品不足だとかそういうことを多分心配されたんだと思うんですね。かなり紙機はご注文いただいて、それを買っていただいたというのがございます。その反動でちょっと、在庫調整だとかっていうのはちょっと下期苦しんだところでございますが、
はい。そして、サンワテクノスの投資家向け資料っていうのを拝見させていただきますとね、はい、この売上高、こちらの表がありますので、ね、
はい、ユーストリームの方でもご覧いただけるようになっております。はい、今日の投資日記のところから青い字で飛べるようになっておりますので、ぜひユーストリームご覧ください。
はい、この表を見ますと、この棒グラフが売上の推移を示しているわけですよね。で棒グラフの2012年3月期 は先ほども申し上げましたが897億円という状況でした。はい、でリーマンショック前の2007年の3月期、2008年の3月期、だいたい910億円台の売上高で、はい、そこにはまだ届いてません。
そうですね、届いておりません。
ただですね、この利益、経常利益については前期34億円、はい、まあ、その前の期でも28億円、
はい、
でリーマンショック前の最高だった2007年3月期は25億円の経常利益ですから、売上は届いてないんですけど利益の水準がすごく高くなってるんですよ。
はい、おかげさまで。
これは何があったんですか。これ
ですね、まずはですね、まあ、リーマンショック後大変まあ苦しみまして、2010年に新第7次中期経営計画ステップ1000というのをですね、スタートいたしまして、その時に重点施策である、まあ、業務の効率化による収益力の向上という施策を掲げましてですね、全社員で、まあ、いろんなその経費の削減だとか業務の仕事の流れだとかそういったところを全て見直してですね、特にその収益力アップにつなげるように、進めた結果がですね、まあ、いわゆるその販売管理費のアップがですね 2.4% ぐらいで抑えられたというのが大きいと思います。
そうすると今までよりも少なめの売上高、いわゆる損益分岐点なども下がっているというような、そういう捉え方
で、結果的にはそういう、はい、
はい、
それともう一つ、それともう一つは新しい成長市場に向けたそのテーマをですね、たくさん発掘しようということで、営業部もいろんなその従来のビジネスだけじゃなくて、はい、新しいビジネス、新しいお客様への売り込みをですね、積極的にさせていただいた結果、 売上の総利益率が 1.6% ぐらい改善されたというのも大きいと思います。
はい、さて新しい年度に入りましてね、はい、まあ、5月の末にを迎えようとしてるんですけど、今年度ですけど売上高で 6% 増加の955億円、はい、で営業利益は 2% 減る見込みで32億円という状況になっております。そういう予想を立ててるんですけれども、はい、どんな1年になりそうですかね。
これはですね、まあ、先ほど申し上げましたように昨年の下期から非常に厳しい状況でございまして、ちょうど今年の1月ぐらいが一番底の状態が今思いますとですね、
1月ですか、
はい、はい、で徐々に、受注の方も少し回復、
1月をそこに回復ですか、
はい、はい、ただしその非常にその売上的にはですね、昨年度は受注残がありましたから、うん、その受注残を、まあ結果的には食べた形で、売上を上げてきましたので、うん、今受注残が非常に少なくなっております。従いましてこの第一クォーターが非常に今厳しいと、うん、でその状況の中で今計画を立てておりますので、かなりちょっと慎重に今立てたスタートとなっております。
はい、まあ、いわゆる BB レシオっていうんでしょうか、はい、売上と受注の割合で、現状においてこれから先受注の方が売上を上回って、仕事を確保する、はい、先行きの仕事まで確保するっていうような状況には入りそうなんですか、これから。
おかげさんの今受注の方が先行し始めておりますので、受注残も、100億を切っておりましたけれど、100億を上がった状態でですね今推移してきてますので、
受注残はもうすでに増加に向かってるんですか。
増加に向かい始めました。はい、
その背景はどうなんですか、海外の需要などはちゃんと強くなって
きて、海外はですね直近ではですね今中国上海がずっと伸びてきて、うん、去年の8月9月ぐらいから受注が減少しましてですね、うん、ちょっと苦しんで今年の1月ぐらいがですね、うん、5億円ぐらいの日本円でいうと
日本円で
そのぐらいの受注高だったのが、この5月今直近でいくと約13億ぐらいになってますので、倍以上の状態で受注が、回復をしてきていると、まあ、この先このままずっとこう伸びていっていただけるとありがたいなと思っているところですけれど、
現状ではそれは相当中国で、まあ、金融緩和の影響効果ですとかそういったものが出てきているんですか。
まあ、そういうことも背景にあると思いますし、それと、いわゆる流通系を含めてですね、いわゆる在庫調整とかそういうのも進んだんじゃないかなというふうに思っております。
よく言われたのがその金融引き締めの影響で中国のいわゆる外資系企業は結構投資は続けられるけれども、ローカル企業地元の会社の投資が非常に冷え込んで、はい、それがなかなか戻らないねっていうような話を、エコノミストの方なんかから伺ったことあるんですが、結構現場のお仕事としてはそういったものも回収できてきてるんですか。
少しずつ回収してきておりますですね、やはり我々もまあ回収の問題がありますので、お金を払ってもらえなかったら品物供給できないということがございますけれど、少しずつローカルの機械メーカーさんの方の動きも動き始めてきたのかなというふうに見ておりますけれども
、はい、あとですね、知りたかったのは今日の日本経済新聞の朝刊の一面などでイスズがミャンマーに工場を出すぞですとか、そういうニュース出てますよね、はいはい、で一つ仮説として、中国で省力化投資を行うというようなことって株式市場のテーマとして随分長くシナリオとして出てきてるんですけど、それかそれともむしろ中国は人件費が上がってきてるんで、ミャンマーですとかカンボジアですとかそっちの方の投資を加速するようなメーカーが世界的には増えるんじゃないのかなっていうようなシナリオを考えたんですけど、でそんな発展を踏まえていかがですかね。
私どもはですね、今その先ほど申し上げました安川電機さんとかそれからオムロンさんがですね、中国のいわゆる自動化の波に向けた、いわゆるそのサブモーターだったりインバーターだったり、ロボットであったり、あるいはオムロンさんの制御機器で、半自動化に向けた製品を中国で販売する、したがってそれを中国で、お作りになられて中国で販売をするという一つのビジネスと、中に使われるその部品とかについてはですね、いわゆる工賃の安いところを探していくと、まあ、一つは私どもお付き合いあるミレビアさんが、昨年の12月にカンボジアのプノンペンに、小型モーターの工場を進出しまして、そこで、5000人規模のですね、
じゃあ結構大きいですね。
大規模な工場ですね、
はい、でそこでいわゆるそのスマートフォン関連に使われるような、小型モーターだとかですね、そんなものをお作りになられると、まあ、いう動きがありますし、今後ともその日系のお客様が、やはりベトナムであったり、ミャンマーカンボジアとかっていうようなバングラディッシュだとか、まあ、そんなようなことを探されてるっていうことはまだありますですね。
なるほど。それと中国が結構消費市場に変わることによって、そこの消費市場に向けられて製品が供給されて、で部材だとかはどこが作ればいいのかということで選ばれるということになるわけですかね。
はい、
それ考えるとなんか楽しみがいろいろ出てきますね、これから。
除く中国のアジアっていうのもだいぶ比率が上がってきますね。
そうですね。うちもあのいわゆる ASEAN の方にですね、まあ、タイとかマレーシア、それからシンガポールが ASEAN 地区があるんですけど、まあ、非常にタイの方はですね、水害の影響がありましたけど、まだ活発にですね、日本企業さんがですね、車を含めてやはり進出されてますし、そちらはまだ期待をしております、
はい、これからどんな商品などを伸びていきそうですかね。サンワーテクノスが扱ってる
そうですね、まあ、あの当社が今まで主体でこうやってきた FA 関係のそういう製品は当然コアの事業として、これは、まあ、あの全世界に向けて、中国も先ほど言いましたメカトロ商品だとか ASEAN でもそういうような製品、あるいはロボットだとかっていうこと、それから国内では新しいやはり市場ということで環境エネルギーだとかそういった新しいビジネスをですね、創出していきたいなというふうに思ってます。
国内の環境関連のエネルギーというと、具体的にはどんな状況になるんですか。国内というとやっぱり、今日本の状況からすると、
まあ、電力問題がありますよね。それからあと電気自動車だとか、それにまつわるその関係のお仕事があったり、それからスマートグリッドでスマートメーターだとか、そういうそうですね、そういう新しいやはりビジネスがこれから
あと太陽光の買い取りも
決まりましたね。はい、決まりましたからですね、今も引き合いが、パワーコンディショナーだとかですね、あるいはシステムで、案件が、出てきておりまして、非常にこれも楽しみだなと思ってます。
ツイッターでいただいております。山本社長、双腕ロボット順調ですか。
あ、おかげさまで
双腕というのは2つの腕のロボットということです。
前回あのここにあのちっちゃいモデルを出していただいたんですよね。
これはまあものづくりのところもそうなんですけれど、最近ではそのマホロ君ということで、あの三層圏の夏目先生と一緒になってですね、はい、いわゆるその医療現場でですね、お使いいただけるようなロボットのことも安川さんと協議をして今進めております。
介護分野、
そうですね、あのいわゆるこうなんか試薬をですね、こう調合したりとか、そういうこう試験をする、そういうところで非常に危険な場所なんですね。あのウイルスだとかそういう関係があるんで、そういうところをやるクリーンロボットで、実際人間が入るところで、じゃないところでやるというようなことをやってます。
いろんな活躍の場がありますね、はい、ロボット君、まあ、
これからあのロボットと共生していくということが、
そうですね、
人間にとっても必要になってきますよね、はい、あんまりロボットが力つけちゃうと、ね、ターミネーター2になっちゃったりするとか、これは大変なんですけどね
そうですね、はい、共生していきたいところでございますけれども、そうすると少しずつこう受注が増えてきて明るい年になりそうでしょうかね。
明るい年にしたいですね、本当に。
そうですね、は
い、
また3ヶ月後にお目にかかります、
はい。
今日はサンワテクノスの山本誠社長にお越しいただきました。サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137、東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環としてお送りいたしました。山本社長、どうも
ありがとうございました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは、産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。